朝耳アラガルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。毎週金曜日は恒例朝耳リサーチ、一つの話題を取り上げてメールとツイッターのアンケート機能を使って調査しようという企画です。
はい、
今朝の朝耳リサーチテーマは食料と水何日分ありますかです。東日本大震災から11年というそんな日を迎えました。11年前を思い起こし、そしてその後あった災害を思い起こし、皆さんどんな備蓄をなさっているんでしょうか。 STB ラジオの公式ツイッターでアンケート実施中です。今からでもアンケート参加できますので、朝の忙しい時間帯ですが、ちょっとツイッターをご覧いただきご参加ください。1番1日分、2番3日分、3番5日分、4番1週間分、7日分以上というところですね。はい、現在のアンケートの状況を手元に入ってきましたのでお伝えいたします。はい、トップは3日分 42.4%、 続いて1日分というのが 22.3%、 7日分、1週間分、まあ、それ以上という方 20.1%、 5日分という方が 15.1% ということで、はい、やっぱり上田さんも私もだいたい3日分ぐらい備蓄があるんですよなんていう風に言ってたんですが、はい、3日という方が多数派、結構皆さんちゃんと備えてらっしゃいます ね、 ね、
そうですね。ではメールご紹介していきますね。はい、まずは真央さんです。
ありがとうございます。
水と食料の備蓄、食料は3日分くらいですが、お水は備蓄していません。
あら、
お部屋が狭いこともありますが、はい、やっぱり必要ですよね。つい先送りしてしまうので、今週中にお水買ってこようと思います。
まあ、確かに重いといえば重いんですよね。
そうですね、重い車と結構場所も取りますからね。
はい、まあ、私も昨日あの3日分っていうふうにお伝えしたんですが、規定なんか1人3リットルっていうのが1日言われてるみたいで、それに比べると若干足りないことが分かったんで、今買い足そうかなっても思ってます。
家族も多いですからね、長谷さんのところは。
そうなんですよね。しかも成長期だから多分水は飲むと思うんですよね。ビバイからラブのおばちゃん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
我が家では2番の3日分程度用意しています。缶詰やレトルト食品、カップ麺なども常備してありますが、それぞれ賞味期限を見ながら時々食べて新しいものに入れ替えをするようにしています。これ大事なことです ね、 ローリングストックという考え方、おかげで時には食事の支度が楽になり助かっています。いざという時の備蓄は大切ですね、というふうにいただきました。あの缶詰たまに食べる時もなんかイベントっぽくなってね、いいんですよ。あ、今日はサバの味噌煮だよって言って、これは缶詰備蓄を皆さんで食べましょう。
ね、そうですよね。
そんな日作ってもいいかもしれないですよね。
続いて帯広の無口な一人ランナーさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。我が家では食料5日分、水3日分備蓄しています。
はい、
他には乾電池だけで着火できるポータブルストーブと灯油18リッターは1年中備蓄しています。灯油も時間が経つと劣化するので、はい、3ヶ月ごとにホームタンクへ移し劣化防止に気を配っています。
これも大事なことですね。
今日は皆さんのご意見を参考に改めて防災について考えたいと思います。
もうでも早くも皆さんの意見でかなり勉強になってますよ。僕は
です、ね、
ありがとうございます。
いい
ですよね。この灯油もちゃんとね、あの入れ替えして
ね
劣化防止するって大事なことですよね。和江ちゃんです。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
我が家は隣町へ行かないとスーパーがないため、毎週末に買い物へ行き、5日間ほどのまとめ買いをしています。残りの2日分は平日の売り出しの日に行き、足りない分だけ買って調整しています。何度も買い物へ行くより食費も節約できますよね、という。この計画立ててるっていうところが素晴らしい。
ね、素晴らしいですね。
あとは問題はあと冷蔵庫の大きさとストックできる量、
うん、そうですね、
これも大事なところなんですけど、うんうん、やっぱりいざのことを考えるとね、冷蔵庫ばかりに頼らない備蓄の仕方、
うん、
これも大事かもしれないですよね。
そうですね。北区のおけいちゃんです。私はすぐ食べられるおかゆや缶詰、長持ちする羊羹、乾パン、お茶、水、カイロなど、
カイロもいいですね。
3日くらいなら大丈夫かな。 カセットガスストーブも用意しました。はい、で懐中電灯は寝室、うん、今台所、洗面所、トイレ各部屋に設置しています。すごい、
これは素晴らしいですね。
でこの間の地震では停電ですぐ携帯が使えなくなり困ったので電池でできる充電器も用意して、はい、携帯ラジオをいつも枕元に置いて寝ています。マンション暮らしなので水も出なくなるからトイレ用の水は風呂場とベランダに2リットルペットボトル20本用意してます。
あら
素晴らしい、
素晴らしいですね。あのお風呂のお湯ため置いておくっていうのでも相当トイレには使えるんでね。
ね、そうですよね。
これいざっていう時のためにもおすすめできるかなというふうに思います。まあでもこの2リットルペットボトル20本用意する場所があるっていうのもね、ちょっと羨ましい感じもしますし、
しょうがないけど
これ置いとくなんかエネルギーというかね、考え方っていうのも大切なことですよね。
そうですね。
ゆうなさんです。食料と水ですが両方としたら3日分以上はあります。水に関してはちょっと賞味期限の確認を怠っていますんで確認しておきたいと思います。これ大事ですね。水以外の飲み物も常に結構買ってあるので在庫があります。食料はまず米10キロをローリングストックで必ず在庫にしています。これは我が家の1ヶ月弱です。うん、米さえあればなんとかなると。確かにそうでしょうね。
うんうん、
はい、ご飯を炊くのにカセットコンロとカセットガスももちろん常備しています。ご飯のお供的なふりかけやレトルトのカレー、鮭フレークや魚の缶詰などでしのげます。またカップ麺も10個以上常にありますし、冷凍庫に結構な冷凍食品もあるのでしばらくはカセットコンロがあればいろいろ食べられると思います。実際2018年の時に冷凍食品のコロッケを溶ける前にと揚げまくっていました。次は肉かという頃、我が家の地域は比較的早く電気が復活しましたのでその後スーパーに肉が並ぶまでつながりましたと。これきっと2018年って書いてらっしゃいますから、胆振東部地震でしょうね。
そうですね、きっと。
私胆振東部地震の時やっぱり冷蔵庫壊れましてですね、
あら
この時に重宝したのが、うんうん、冷凍食品のストックで、実は、うん、開けなければ、うん、冷凍食品自体が、はい、保冷庫のその保冷剤代わりになってくれるわけです。これは助かりました。
私もそうです。そういえば冷凍食品いっぱいあって、たまたま
ね、
うん、すごく助かりました。
あの停電、それは停電でしょ、うん、うちあの停電だけじゃなくて冷蔵庫壊れちゃってもう通電した後も使えなかったんですよ。
それは大変だ。
まあ多分相当ね、いろんな意味で助けられましたね、この冷凍食品っていうのはね。あと非常用のお餅、水で戻せるらしいというのを去年いただいてストックしています。これ非常用のお餅って今出てるんですよね。食べてみたくて期限が切れそうな頃を楽しみにしています。期限は2026年なのでまだまだですということですが、まあ、その前に召し上がってもいいかと思いますけど、いいんじゃないですか、これも楽しみで。
いや、いいです ね。
食料ではありませんが、我が家はオール電化なので2018年の地震の後に電池で点火する灯油ストーブを買ってあります。これも大事な備えですよね。
素晴らしい。
言ってみれば自分の家の弱点というか、自分の家いざという時こういうところで困るんじゃないかなっていうことをあらかじめ考えておく、
ね、そうですね。
これまさにね、あの一昨日お送りしたソフト面での備えということを言えるんじゃないでしょうか。さてこの時期ハザードマップが配られて、はい、手にされた方多いんじゃないでしょうか。札幌の地震防災マップなどからちょっと情報をお伝えしていきたいと思います。はい、まずここに書かれていた事前の備えとしては、過去の大地震の被害状況から昭和56年以前に建てられたいわゆる旧耐震基準の建築物の被害が大きいことが分かっています。まず自分の家がいつ建てられたのか確認しましょうということですが、実はこの耐震診断にはですね、
はい、
助成制度もあるんです。
はい、
札幌市では昭和56年5月以前に建築された木造住宅に対して耐震診断員の派遣制度や耐震化に要する費用の一部を補助する制度を実施しているということですが、ぜひこれは備えておく必要があるんじゃないでしょうか。そして停電への備え、カセットコンロや電源を準備しましょう。モバイルバッテリーを準備しましょう。車のガソリンは多めにしておきましょう。水を確保しましょう。停電復旧時の火災に注意しましょう、うん、ということですが、この中でこのガソリン最近やっぱり高いんで、うん、なるべく最低限で給油はって思うかもしれないですけど、うん、でもいざっていう時のことを考えると常に半分以上の状況にはしておきたいなと思うんですが、
う
ん、
そうですね、
いかがでしょうか。
ね
え、そして備蓄品と非常持ち出 持ち出し品について、食料品や飲料水は最低やっぱり3日分用意しましょうということもこちらのマップには書かれております。備蓄品としては食料品、飲料水、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、水のいらないシャンプー、こういうのあるんですね今ね。
ありますね。
乾電池や携帯電話のバッテリー、粉ミルク、液体ミルク、紙おむつ、ペット用品、ペット飼ってる方はこれ大事ですよね。それからカセットコンロ、ランタン、給水容器、携帯トイレ、工具類、ロープ、懐中電灯、携帯ラジオ、衣類、厚手の手袋、救急セット、常備薬、お薬手帳、ライター、現金、貴重品、生理用品ということですが、これに加えて北海道の場合には冬の備えというのが必要になってきます。
これ大事ですよね。
カイロですとか、寝袋、毛布、保湿シート、ポータブルストーブ、防寒靴、防寒着など、さらには今は感染症対策、マスクとか消毒液とか体温計などもあったら助かるなというところなんですが、まあこういったあたりは揃えられればというぐらいで、あんまりプレッシャーに感じずにですね、揃えていただければということですよね。まあ今こういう形でハザードマップなどからも情報をいろいろ入手できるんで、ご活用いただいたらいかがでしょうかね。今日は食料と水何日分ありますかをテーマに朝耳リサーチをお送りしました。ぜひあなたの身の回りで気になる話題やトピックスありましたら番組まで教えてください。
メールアドレスはあさみみアットマーク stv.jp、 アルファベット小文字で asamimi アットマーク stv.jp、 ファックスの方は札幌 011-202-7290 番です。
ツイッターのアンケートは今日の番組放送終了頃まで実施中です。引き続き STB ラジオ公式アカウントをご覧いただきご参加ください。朝耳アラカルトはラジオクラウドでも配信しています。